浜の町から南に三里ばかり離れた府中町長曽根に天子山という山がある。昔この天子山のふもとに六字湖という若者が母親と二人で暮らしていました。12月の雪の降るある日、六字湖は機微や冷え、それに作りためておいた菅笠を持って市に行きました。母親の好きな魚と取り替えるためだ。ところが、しけ続きで海の魚は一匹も市に出ていませんでした。歩き回った挙句、川で取れた鮭を生きたまま一匹持ってきていた男に出会いました。六字湖は喜んで、キビやヒエやスゲガサを全部出して鮭と取り替えてもらいました。そして鮭を藁に包み込んで大事に抱えると、帰り道を急ぎました。ところがあいにくの雪道、足を取られてなかなか進めません。くたびれた六字湖は下須川のほとりで一休みすることにしました。休みついでに鮭にも一口水を飲ませてやろうと、わらずとのまま鮭を川に浸してやりました。すると鮭はわらずとからするりと抜け出て、うれしそうにひれを振り立てて波の中に入っていってしまった。ほんの瞬く間の出来事でした。六字湖は慌てたのなんの、川に沿って登ったり下ったり、雪の中を転びながらうろうろしたが、もう後の祭り、もう鮭はすっかり見えなくなってしまいました。がっかりしてとぼとぼ家に帰った六字湖が、その話を母親にすると、母親は、わしに魚を食べさせてくれようと思うてくれただけで十分じゃ、鮭も喜んだことやろ、いいこと知られたねと六字湖を慰めました。六字湖はほっとしたけれど、もう冷えも泡もすげがさもない、鮭にも逃げられた。寂しいわびしい年の暮れとなりました。いよいよ正月も近づいたある晩、六字湖の家の戸を叩く者がいました。六字湖の母親が戸を開けてみると、花のように美しい娘が一人立っていました。雪道に迷うて困っています、一晩泊めていただきたいのですが、と頼みました。母親と六字湖は、そりゃ難儀やろう、いろりのそばに来られ、泊まってゆかれ、と優しくもてなしました。あくる朝、娘は早く起きてくるくるとよく働きました。おかげで家の中は見違えるようにきれいになりました。それから娘は手をついて、わけあって私には帰るところがありません、どうぞここに置いてください、何でもいたしますから、と言いました。母親は喜んで、一晩一緒に暮らしただけで100年も同じ家におるような気分じゃ、 どうぞいつまでもいてくだはれ、と言いました。こうして三人は仲良く暮らし始めました。そのうちに母親の方から、どうぞうちの六字子の嫁はんになってくだはらんか、と頼みました。無論それは六字子も望んでいたことでした。二人は夫婦になり、やがて六郎という子供も生まれました。天子山のふもとの六字子の家にはいつも笑い声が絶えませんでした。妻は七夕姫のように織物が上手でした。ある春の日のこと、冬の間織った布を出して六字子に、この布を馬と変えてきてください、新しい田を開いて稲を植えましょう、と言いました。ここから六里ほど先の平川に行けば、この布と馬を変えてくれる人が待っていますから。言われた通り、六字子が平川に行ってみると、白馬を連れた老人がいて布と交換してくれました。白馬はよく働く馬で、それからは六字子の田んぼはどんどん増え、家も栄えていきました。息子の六郎が七つになったとき、母親は病気でとうとう亡くなってしまいました。その弔いの後で、妻はきちんと座るとしみじみと話し始めました。私はあなたに助けられた鮭で、実は龍女です。あなたの孝行に感心した龍王が私にその手助けを命じたのです。おっかはんが亡くなって私の役目も終わりました。今から元の住処に帰らねばなりません。かわいい六郎がもし寂しがったら、山の中に来て新しい池を探してください。そこでまたお会いしましょう。妻が話し終わると、急に空は曇り、ゴロゴロゴロと雷が鳴って、土砂降りの雨になりました。その雨の中を、妻は龍の姿になって、去っていってしまいました。六字子と六郎は、わーわー泣き叫びながら後を追いましたが、妻は、もう影も見えなくなっていました。六字子は妻恋し、六郎は母恋しで、妻の残した言葉を頼りに、山の中に新しくできたという池を訪ねていきました。すると、妻の面影が池の水面にありありと浮かび上がって、走り過ぎていったということです。息子の六郎はやがて立派な若者となり、天子六郎と名乗る武将になりました。山の中の池は走り影の池と呼ばれて、今も青い水をたたえていると言われています。